前回は、子供たちに対する教えという題で、子供たちの自分の親に対する務めについて、聖書を通して教えられました。今日は、親たちに対する務め、親たちに対する教えと題しまして、親たちの自分の子供たちに対する務めについて、聖書から学んでいきたいというふうに思います。一、子育てに関する社会規範の崩れと聖書の基準。最近の子育てはどうでしょうか？一時と比べても非常に難しくなってきているということが言えるんじゃないかなというふうに思います。私たちが子供だった時にはなかったようなもの、例えばスマホとか SNS とかゲームとかに今の子供たちは日々取り囲まれているという現実があると思います。そして家庭における虐待とか学校におけるいじめとかいろいろな悲しいことを聞く機会も増えているかなというふうに思います。そして社会全体においてあるべき社会の規範というものがどんどん崩れていたり、あるいは失われてしまっていて、何を基盤に、何を基準に、子育てをしたらいいのかという、そういう悩みが多くの家庭の中にあるんじゃないかということも感じさせられることであります。そんな時代の中にありまして、しかし、聖書は子育てについて教えているということは、とても大きな恵みではないだろうかというふうに思います。聖書は、親たちに向かって子育てについて教えております。どのような子育てを親たちが心がけるべきかということについて、その指針をきちんと指し示してくださっております。今日がその箇所ということになります。そのことを感謝しながら、主は何を願っておられるでしょうか？どんな子育てを私たちに期待しておられるでしょうか？そのことを見、言葉から聞き取っていくときとしたいと思います。今日の御言葉は6章の4節ですけども、この4節で、父たちよと呼びかけております。父たちよという呼びかけなので、母たちはここに入っていないのかと考える必要はないと思います。父たちよとの呼びかけの中に、母たちも含まれていると考えるべきだと思います。パウロは、時々、手紙の中で、兄弟たちよと呼びかけているところがありますけれども、それは姉妹たちが外されているという意味ではないですね。兄弟たちよと呼びかけるときに、それは兄弟姉妹たちよという、そういう意味で呼びかけております。ですから、同じように、この箇所においても、父親に対しても母親に対しても、この呼びかけがなされているということを覚えたいというふうに思います。ただその上で、パウロがあえて父たちよと呼びかけているその意味についても、私たちは考えてみなければいけないと思います。子育てに対する権威と責任は父親にある。これは、家庭を治める権威と責任というのは、まずは父親に与えられているということがここで示されております。特に、子育てに対する権威と責任も父親が担っているということを、この御言葉を通して教えられることであります。夫は妻の頭であり、父親は家庭の頭です。家庭を治める権威と責任リーダーシップは、第一に夫に与えられております。よって、夫は子育てに関しても、良きリーダーシップを発揮しなければいけないということを、このところから覚えるものでありたいというふうに思います。私たちの国の多くの家庭では、子育てにおける権威を夫ではなくて、妻が握っているという例が多いんではないかなという風に思います。妻が、自らそれを握っているのか、握らざるを得なくなっているのか、握らされているのか、それぞれ、家庭の事情はいろいろだと思いますけれども、夫ではなくて、妻が、子育ての労を中心的に担っているという例が多いんではないかというふうに考えられます。一つの原因としては、おそらく、夫の仕事に取られる時間が異常に長いということがあるというふうに思います。仕事があまりにも忙しくて、子育てに夫が関わることがとても難しいという課題があるように思います。私たちの国では、家庭よりも仕事の方が非常に大切にされるような、そういう傾向があると思いますので、そこに一つ戦いがあるということが言えるかなと思います。ただ、それとは別に、子育てに対する十分な意識が夫に不足しているという場合もあるんではないだろうかというふうに考えられます。子育てというのは母親がするものであってという感覚がどこかに残っているということがあるかもしれない。そして子育てのほぼ全ての責任を母親に任せてしまうということは父親がそこから手を引いてしまうという例が多く見られるんじゃないかなというふうに考えられます。でも私たちは今日の聖書の箇所からクリスチャンの家庭はそうであってはいけないということをぜひ覚えたいと思います。聖書は、父たちよとここで呼びかけております。神様は、父たちが、家庭において、子育てにおいて、 ふさわしい責任とリーダーシップを発揮することを命じております。期待しております。夫は、妻の、頭であり、父は家庭の、頭であるからであります。子育てにおいて、実際的な働き、多くの働きを担っているのが、母親であったとしても、それでも、子供の成長に対しての責任というのは、父親が第一に負っているということを、すべての父親は自覚する必要があるというふうに思います。父親が、子育てから手を引くということがあってはいけないことであります。その上で、父と母がよく話し合って、協力して、そして祈り合って、子育てに関わっていくということが、とても大事なことではないでしょうか。そのようなクリスチャンホームの形成を、私たちはぜひ目指し、また祈っていくものでありたいと思います。さて、その上で、神様は、父たちと母たちに何を命じているでしょう。どんな子育てを神様は期待しているでしょうか。二つのことが、今日の聖書の箇所で命じられているということがわかります。子供を怒らせてはいけない。第一に、子供たちを怒らせてはいけないということが命じられております。6章4節の最初のところに、父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけませんとこのように命じられています。そして、この命令が、その後の、むしろ、主の教育と訓戒によって育てなさいという命令よりも、先に来ているという点に、私たちは注目したいというふうに思います。これは、とても理にかなっている順番です。どうしてかと言いますと、子供を怒らせた状態では、親が何を言っても効果がないからになります。親が子供を怒らせてしまった後で、その後で、どんなに素晴らしい話をしても、どんなに立派な教育をそこで授けたとしても、子供たちには、全く効果がありません。むしろ、逆効果であるということの方が多いんじゃないかというふうに思います。神様は、子供の心がとてもデリケートであるということをよくご存知です。特に、親との関係において、子供の心はとてもデリケートであるということをよくご存知です。親たちのちょっとした配慮のない言葉や振る舞いによって、子供たちの心は著しくかき乱されたり、傷ついたりするということです。そして、一度そうなってしまうと、子育てはとても難しくなる。どんなに立派な教育をしても、どんなに立派な指導を与えても、全然子供たちは聞いてくれないという現象が起こります。そういうことを、全部神様はわかってるわけですね。だからこそ、パウロは、ここで、まず、自分の子供たちを怒らせてはいけませんと教えております。こちらの方が先なんです。子供たちに、どんなに立派な指導を与えたり、教育を施したりしても、この先のことがちゃんとクリアされていないと、全く効果がないということを、パウロもよくわかっている。そこをまず注意しなければいけないということです。そのことを、私たちは、しっかりと心に留めたいと思います。そして、次に私たち考えたいと思います。親は、どんな時に子供を怒らせてしまうんでしょうか？子供たちは、自分の親のどんな振る舞いを見て怒るんでしょうか？子供に聞いてみるのが一番早いかもしれませんけれども、いろんな場合があると思いますが、親が感情的になって子供に当たってしまうとき、子供は怒るんじゃないかなと思いますね。思わずカッとなってしまって、あるいは、頭に血が上った状態で、思わず厳しい言葉を言い放ってしまうということが、どこの家庭にもあると思います。その時、子供たちは、非常に傷ついていることが多いんじゃないかなと思います。また、親の言葉や態度に、一貫性がない時、気分次第で言うことがコロコロ変わるような時というのも、子供は戸惑うし、また怒りを覚えるんじゃないでしょうか。親が、子供の気持ちを受け止めてあげることができない時、子供の話に、よく耳を傾けない時、そして、一方的に、親の考えや意見を押し付けようとする時も、やっぱり、子供は、非常に不満を覚えるんじゃないでしょうか。また、親が、子供の成長を理解できないとき、いつまで経っても、子供扱いしてしまうときも、子供たちは、親に対して、いろんな不満を抱くんじゃないでしょうか。さらに、親が、子供を、自分の目的のために利用してしまうというようなこともあると思います。親たちの中には、自分の果たせなかった夢を、子供を通して実現させたいというような願いを抱く場合があると言われております。あるいは、何か、人からの良い評判を得るために、あるいは、自分の満足のために、子供に高い目標を設定して、それに励ませるということもあるかもしれません。いつも、自分の期待に応えてくれることを子供に要求し、知らず知らずのうちに、 子供たちを心理的にコントロールしてしまうということもあり得ることだというふうに思います。子供は、最初は、必死になって、親の期待に応えようと頑張るんですけれども、だんだん不平不満が溜まっていって、あるる、時に、爆発するっていうことも、もしかしたら、子供の成長の中に起こるかもしれない。子供は神様のもの。私たち親たちは、やはりよく考えてみなければいけないことがあるように思います。それは、子供たちが、自分自身の所有物になっていないかどうかということであります。何でも、自分の思い通りに動いてくれることを期待し、それを要求しているのであれば、それは子供をコントロールしているということであり、それは、子供たちが、自分の所有物になってしまっているということであります。私たちは、子供たちと自分とは、全く違う存在であるということをよく覚えている必要があると思います。子供たちは、自分とは全く違う人格を持っていて、全く違う人生を与えられている、一人の独立した存在であるということを、よくよく覚えておかなければいけない。そして、最終的に、子供たちというのは、神様のものですね。神様のものです。私たちの所有物ではないです。そのことを、親たちは、聖書を通して自覚している必要があるんじゃないかというふうに思います。アブラハムは、ある時、神様から、大変な試練を与えられました。それは、息子イサクを自分に捧げなさいという、そういう試練だったんですね。これは、アブラハムにとって、人生最大の試練であったと言っていいと思います。それまでも、いろんな試練があったんですけれども、でも、それは、アブラハムにとって、最大の試練だったと言っていいと思います。どうしてかというと、イサクは、アブラハムにとっては、待望の息子だったからであります。このイサクが与えられるまで、アブラハムは、祈りに祈ったんではないでしょうか。何年待ち続けたんでしょうか。もう何年も何年も待ち続けて、その間に、自分も妻のサラも、どんどん年老いていく。人間的に考えれば、もう、絶対子供など与えられない、無理だと、諦めてしまいかねないような、そんな状態の中で、でも、諦めずに祈り続けてきた、その結果として与えられた息子がイサクですよね。アブラハムが、100歳の時に与えられた息子だったと、聖書に書いてあります。その息子と言ったら、もう可愛くて可愛くてですね、もう、絶対、誰にも奪われたくないって思うくらいの、そんな可愛い息子だったに違いないと思いますね。ところが、ある時、神様は、アブラハムに、そのイサクを私に捧げよと、命じられるんですね。それは、アブラハムにとっては、どうして？と言いたくなるような、本当に辛い試練だったと思いますね。でも、聖書を読んでいるとわかりますが、アブラハムは、神様のみ、心に従いました。朝早く息子を連れて行って、イサクは全然気づいてませんでしたけれども、モリアの山に入って、祭壇を築いて、そこにイサクを寝かせて、そしてほふろうとした。神様に捧げる生贄としてほふろうとした。ちょうど、その時に、天から声が聞こえてきました。その子に、手を下してはならない。その子に、何もしてはならない。今、私は、あなたが神を恐れていることが、よくわかった。あなたは、自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったと言われて守られましたね。そして、神様は、その後、イサクを、アブラハムのもとに返してくださったということが、聖書を読んでいてわかることであります。この経験を通して、アブラハムは、本当に学んだというふうに思います。息子イサクは、自分のものではない。自分のものにしてはいけない。それは神様のものなんだ。神様に捧げなければならない子供なんだ。そういうことを、アブラハムは、経験を通して、非常に辛い試練だったと思いますけれども、そのことを学ぶ、そういう機会だったんではないでしょうか。私たちも、よく心に留めたいというふうに思います。私たちの子供たちは、私たちの所有物ではないんですね。私たちの願い通りに動いてくれることを期待しているようだと、それは所有物になっているということです。私たちの子供たちは、神様のものなんですね。神様は、それぞれの子供たちに計画があります。それぞれの子供たちに用意してくださってる人生があります。それを、親が勝手に邪魔してはいけないんですね。親が、それはしっかり握ってしまってはいけない。それこそ、子供を怒らせることになってしまいます。神様のものである私たちの子供たちを、しっかりと私たちは受け止めて、理解して、そして、子供たちを愛していくものでありたいと思います。親が、 自分の子供たちに対して、まずしなければならないことは、まずは子供たちを怒らせてはいけないということでした。子供を懲らしめることを差し控えてはならない。では、もう一つありますね。次に、親が子供たちにしなければいけないこと、それは何でしょうか。それは、子供たちを、種の教育と訓戒によって育てることであるということがわかります。4節の後半に、むしろ、種の教育と訓戒によって育てなさいと教えられています。怒らせないためには、子供たちをよく理解し受け入れるということが、とても大事です。それでは、子供たちをよく理解して受け入れたら、あとは、何もしなくてもいいということではないですね。あとは、子供たちの自主性に任せて、勝手に子供たちは育っていくからということで放任すればいいということではないですよね。そこで、親は子供たちを育てなければいけないです。教育したり訓戒したりして、子供たちを育てなさいと、ここで命じられております。そのことがこの箇所だけではなくて、聖書の中で繰り返し教えられていることであります。特に、箴言というところでは、親が子供を懲らしめることの大切さが繰り返し教えられております。例えば、こんな言葉が、箴言の中には出てきます。箴言22章15節ですけども、愚かさは、子供の心に絡みついている。懲らしめの鞭が、これを子供から遠ざけると、箴言22章の15節に、そういう言葉は出てきます。子供は、ただ可愛いだけの存在ではないということなんですね。愚かさが、子供の心に絡みついているんだと、それに対しては、鞭による懲らしめが必要であると、聖書に教えられております。あるいは、聖書にこんな言葉も出てまいります。子供を懲らしめることを差し控えてはならない。鞭で打っても死ぬことはない。あなたが、鞭で、その子を打つなら、その子の命を黄泉から救い出すことができると、現代の人たちが聞いたらびっくりするような教えかなと思いますけれども、日本では、今、親の子供に対する虐待が、大変、大きな問題になっております。そして、子供たちに対する体罰というのが禁止されるような動き、法律で禁止されるような動きが、今、日本にはあるというふうに聞いております。ただ聖書読んでいますと、体罰は禁止されていないということがわかります。必要であるならば、鞭による懲らしめを、差し控えてはならない、鞭で打っても子供は死なないと、そんなことまで書いてありますね。ただ大事なのは、何のための懲らしめであるかということですよね。何のための、それは懲らしめなのでしょうか。聖書を読むと、それは、その子の命を黄泉から救い出すための懲らしめであると教えられているわけですよね。子供たちの命を救うため、子供たちを危険から守るための厳しさというものが、時には、親に必要とされているということを、聖書は教えているわけであります。子供たちは、ほっといたら、それで、立派な大人になるかというとそうではない。やっぱり、子供たちはいろんな危険に取り囲まれていて、それに影響されながら、もし、そのままにしていたら、本当に死んでしまうかもしれない。霊的な意味においても死んでしまうかもしれない。そういう危険が、絶えずそこにある。そういう危険に、親たちは、もっともっと気づかなければいけないと思いますね。そして、その中にあって、そっちに行ったらダメなんだと、本当に厳しく懲らしめる、教えるという指導が、父親たちには求められているということを、私たちは、聖書から学びたいというふうに思います。また、子供たちには、訓練も必要であることが、聖書で教えられております。ヘブル人への手紙の12章の8節から11節まで読んでみたいと思います。もし、あなた方が、すべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって、本当の子ではありません。さらに、私たちには、肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちは、その父たちを尊敬していました。それなら、なおさらのこと、私たちの霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父は、わずかの間、自分が良いと思うことに従って、私たちを訓練しましたが、霊の父は、私たちの益のために、私たちを、ご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練は、その時は、喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。ということで、ここで、お父さんは、子供を訓練するんだよということが教えられております。もし、親が子供を訓練しないのであれば、その子供は私生児であって、本当の子供ではないっていうことが、ここで教えられております。本当の子供であるならば、親は、必ず、 その子供を訓練するということなんですね。そして、さらに、私たちの父なる神様は、子供である私たちを必ず訓練されるということが、ここに示されています。私たちを、神の清さに預からせるための訓練であるということです。その訓練が課せられているとき、その訓練は、子供たちにとっても、私たちにとっても、決して、喜ばしいものではないかもしれません。かえって、苦しく思われるものかもしれない。でも、これによって鍛えられた人々に、後になると、義という平安の実を結ばせると、ここで教えられております。その訓練を通して、私たちとの神様との関係が、非常に強められる、祝福されていく、そして、そのことによって、神様との麗しい関係という、素晴らしい実を実らせていただけるんだよ、そういうことが、ここで教えられていることであります。この父なる神様が、私たちの子育てのモデルです。子育てに取り組んでいるお父さんお母さんたちは、この父なる神様を、父親のモデルとして覚えて、子育てに励むということが求められております。父なる神様は、どんなお父さんでしょうか？私たちのことを無条件に愛してくださるお父さん、そのように、私たちも、無条件に子供たちを愛していくってことが求められている。そして、時には、その愛のゆえに、厳しさも必要なんだということが教えられております。訓練を与えることも大事なんだということが教えられています。それは、その子供たちの成長のためです。子供たちが、肉の親から、霊の親、父なる神様に、自覚的に向き合っていくことができるための、そのような訓練を、信仰者の親は子供たちに与えていかなければいけない。そのようにして、子供たちが主にあって成長していくということ、そのために教育し、訓練するということが求められているということを覚えたいと思います。まとめ。そして、今日、私たちは、最後に、この教育が、主の教育と訓戒であるということを覚えたいと思います。もう一度、エペソ書の6章に戻りますけれども、ここで、パウロは、むしろ、主の教育と訓戒によって育てなさいと教えております。そこで与える教育と訓戒が、主の教育と訓戒であるということが、ここで教えられている。信仰者の親たちは、主の教育と訓戒によって子供たちを育てなければいけません。主が与えてくださる教育と訓戒をもって、子供たちを育てていかなければいけないということであります。実際に子供たちを育てるのは父親であり母親です。その責任というのは、父親と母親に与えられております。どんなに神様が与えてくださるからといって、神様が全部してくださるだけではない。その責任は、あくまでも親たちに与えられているものであります。でも、主は、必ず、私たちの子育てに伴ってくださいます。よって、私たちは、子供たちを教育したり、訓戒を与えたりするときに、主が共にいてくださるということを決して忘れるべきではない。そして、主に相談したり、主に信頼したりしながら、ふさわしい教育と訓戒を子供たちに与えていくということが、とても大事なことですね。いつでも神様に相談して、今、この状況でどのような指導を与えたらいいでしょうか。子供たちの成長に応じて、今何をしなければいけないでしょうか。主よどうか教えてくださいという祈りが、必ずそこになければならない。その祈りがなければ、これは、決して、主の訓戒になっていかない。主の教育になっていかない。自分の教育、自分の訓戒になってしまいますね。それは、独りよがりな教育になってしまいます。神様を無視した、神様に信頼しない、独りよがりの、そういう教育の中で、苦しんでしまうということも、私たちには多くあるのかなと思います。主が伴ってくださっていること、主が寄り添ってくださるということを、決して私たちは忘れてはいけない。そして、私たちの与える教育と訓戒が、本当に、主の教育と訓戒になるように、私たちは、主に信頼していくものでありたいという風に思います。そして、もう一つは、これは、主が喜ばれる教育であり、訓戒であるということを覚えたいと思います。私たちが子供たちに与える教育と訓戒は、主が喜ばれる教育と訓戒でなければいけない。主は、一体何を期待しているでしょうか？子供たちに何を期待しているでしょうか？それは、やっぱり、子供たちが神様を知る者になることじゃないでしょうか。そして、子供たちが、本当に、神様の祝福の道を歩んでいくことではないでしょうか。子供たちが、自覚的に神様を知り、そして、 神様のご計画に沿って与えられた人生を歩んでいくことではないでしょうか。その目標に向かって、私たちの子育てがなされていかなければいけないということを、ぜひ、心に留めるものでありたいというふうに思います。改めて、私たちの子育ての目的は何でしょう？私たちは、何を目指して、何を願って、子育てをしているんでしょうか？それは、もちろん子供たちが成長して、社会に出て、社会に貢献して、そのような人生を歩んでくれることかと思います。そして、それは、やっぱり子供たちが幸せになってくれることだと思いますよね。子供たちが本当に幸せになってほしい。これは、すべての親の願いです。祈りです。子供の幸せを願わない親は一人もいません。でも、私たち、改めて考えたいと思います。その幸せというのは、どんな幸せでしょうか。この地上で終わってしまうような幸せでしょうか。それとも、それは、永遠に続いていく幸せでしょうか。どのような幸せを親は願っているんでしょうか。どのような幸せを子供たちが獲得することを祈っているんでしょうか。ぜひ、私たちは、この世で終わってしまうような、そんな幸せではなくて、本当に神様につながっていく永遠の幸せを、子供たちに手にしてほしい、そのように願うべきではないでしょうか。そのように祈るべきではないでしょうか。そのことを主も願っておられるということ、それが、主の教育と訓戒であるということを、ぜひ心に覚えたいというふうに思います。もちろん、子育てというのは、一筋縄ではいかない。私たちの願った通りになかなか進んでいかないという現実があります。そこに、本当に奮闘があり、戦いがあるわけですけれども、でも主が伴ってくださっているという恵みを、私たちは忘れないようにしたい。いつでも相談できるんですね。何でも神様に信頼できるんです。御言葉を通して、こうしたらいいよ。祈りを通して、こうすればいいよと教えてくださるんですね。その主の伴ってくださる子育ての恵みというのは、私たち本当に味わっていきたい。そして、子供たちがそのような主の恵みの中に少しでも近づき、その中を歩んでいくことができるように、親たちはもちろんですけれども、教会で祈っていくものでありたいというふうに思います。そのようなクリスチャンホームの祝福を、たくさん見ることができますように、共にお祈りをしたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深き私たちの父なる神様。今まで、妻としての務め、夫としての務め、子供としての務め、親としての務め、順番に学んでまいりました。そのような学びを通して、神様は、私たちの家庭を祝福してくださる方であることを覚えてありがとうございます。私たちの家庭の祝福を願っておられる方であることを覚えてありがとうございます。なかなか狙った通りには、いかないような様々な戦いもありますけれども、しかし、主は、そのことを願ってくださっています。そして、主は、私たちと伴ってくださっています。どうぞ、私たちが、独りよがりな子育てに終始することがないように、また、夫婦関係においても、親子関係においても、本当に、あなたを中心とした祝福を味わうことができますように、どうぞ、私たちの家庭を御言葉によって、御霊によって導いてください。私たちの家庭を内側から強めてください。そして、その祝福は、教会の祝福となりますように、どうぞ導いていてください。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によって、お祈りをいたします。